第11回特別弔慰金、令和2年4月1日を基準日とする戦没者などの遺族に対する特別弔慰金、第11回特別弔慰金の請求期限は3月31日金曜日までです。対象となる方でまだ請求が済んでいない方は、請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。詳細は市のホームページをご覧ください。締め切りは3月31日金曜日。お問い合わせは生活福祉課地域福祉係へどうぞ。職員を募集しています。市立病院。市立病院では職員の募集を行っています。詳細は市立病院ホームページ、墨字版3面掲載の QR コードをご覧ください。お問い合わせは市立病院管理課庶務係まで。電話 377-0931 番へどうぞ。シルバー人材センター入会説明会。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。3月9日木曜日と14日火曜日。時間は午後1時半から。電話で申し込んでください。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番へどうぞ。令和5年度書道教室。詳細はシルバー人材センターホームページをご覧いただくかお問い合わせください。大人書道。対象は18歳以上の方。月曜日午後5時半から7時まで。定員は1人。申し込み先着順です。費用は月額3600円。窓口で3月10日金曜日午後3時から4時の間に申し込んでください。子供書道。対象は4月に小学4年生から6年生になるお子さん。1、火曜日午後3時半から5時半まで。2が水曜日午後3時から5時まで。定員は1が9人、2が12人です。費用は月額3099円。窓口で1は3月7日火曜日午後2時から4時の間。2が3月8日水曜日午後2時から4時の間に申し込んでください。印鑑を持参ください。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、シルバー人材センター。電話 377-2212 番です。令和5年度学習教室。詳細は、シルバー人材センターホームページをご覧いただくかお問い合わせください。学習教室。では、対象学年、科目、曜日、時間、募集人数、費用の順にお伝えします。小学4年生、算数国語、水曜日、金曜日。小学5年生、算数国語、火曜日、木曜日。時間はいずれも午後4時半から6時20分まで。募集人数はそれぞれ5人。費用は月額7140円です。中学1年生、数学木曜日、英語火曜日。中学2年生、数学金曜日、英語水曜日。中学3年生、数学火曜日、英語木曜日。時間はいずれも午後7時から9時まで。募集人数はそれぞれ4人。費用は1科目につき月額5100円です。月謝等別にテキスト代がかかる場合があります。申し込み先着順です。窓口で3月17日金曜日、午前9時から午後5時の間に申し込んでください。印鑑をご持参ください。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、シルバー人材センター。電話 377-2212 番へどうぞ。布造り講習会。3月16日木曜日、午前10時から午後3時まで。定員は5人。申し込み順、先着順です。持ち物は、裁縫道具、定規。費用は2000円です。電話で3月1日水曜日から申し込んでください。場所、お申し込み先、お問い合わせ先は、シルバー人材センター。電話 377-2212 番です。パソコン、スマホ広場、何でも相談会。毎週月曜日、第4土曜日の午前10時から、費用は1000円です。パソコン教室、講座。3月は、LINE を楽しもう。Google フォトを使いこなそう。親子で、スクラッチ講座。パソコン入門を。4月は、スマホアプリを楽しもう。 パソコン入門などを開講します。詳細はチラシやパソコン教室ホームページをご覧ください。締め切りは3月15日水曜日。一部は5日前まで受け付けます。お問い合わせはシルバー人材センターパソコン教室係まで。電話377-2212番へどうぞ。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。せっかく買ったスマートフォンを使いこなしたい方、初歩的な操作方法を学びましょう。対象は市内在住でスマートフォンをお持ちの方。スマートフォン教室の日程です。講座名、日程、時間、開講場所をお伝えします。スマホアプリ講座、3月7日火曜日、午前10時から正午までと、午後1時半から3時半まで、地域振興プラザ。初心者向け講座、3月24日金曜日、午前10時から正午までと、午後1時半から3時半まで、第4文化センター。初心者向け講座、4月14日金曜日、午前10時から正午まで、地域振興プラザ。スマホ相談会、4月14日金曜日、午後1時半から3時半まで、地域振興プラザ。初心者向け講座、4月18日火曜日、午前10時から正午まで、第2文化センター。そして、スマホアプリ講座、4月18日火曜日、午後1時半から3時半まで、第2文化センターです。なお、スマートフォンの対象機種は問いません。定員はそれぞれ10人、申し込み先着順です。内容です。初心者向け講座は、電源の入れ方、ボタン操作、メール、インターネットなどの使い方。スマホアプリ講座は、アプリの追加、設定、マップ、乗り換え案内、ラジコ、LINE、天気、写真、YouTube、ヘルスケアなどの使い方。スマホ相談会は、日頃利用していて困ったこと、わからないことの相談です。持ち物はスマートフォン。電話で3月2日木曜日から申し込んでください。締め切りは各開催日の5日前まで。主催は稲城市。お申し込みお問い合わせ先は、シルバー人材センター。電話377-2212番です。商工会 II ショップ。プレゼントにも最適な楽しい手作り品をたくさん販売しています。ぜひご来店ください。時間は午前10時半から午後5時まで。3月の定休日は木曜日、土曜日、日曜日祝日です。場所お問い合わせは大丸 124-4 II ショップ。電話377-6546番へどうぞ。社会福祉協議会。募集します介護サービス相談員。対象は市内在住で福祉に理解があり、養成研修に参加できる方。勤務開始日は7月3日月曜日。勤務日数は月2日から5日程度、1日2時間です。定員は1人。内容は老人福祉施設などを訪問し、介護サービスの内容を利用者から聞き取り、サービス提供者や行政へ伝えます。報酬は1日あたり2500円。養成研修は7月4日火曜日から7日金曜日まで、8月25日金曜日の5日間と、施設へのフィールドワークなど3日間です。履歴書を持参または郵送ください。締め切りは3月10日金曜日。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 206-0804、稲城市桃村7、社会福祉協議会在宅支援係まで、電話370-2480番へどうぞ。臨時休館します。福祉センター。施設の特別清掃のため、3月19日日曜日は臨時休館します。お問い合わせは、社会福祉協議会総務係まで、電話378-3366番へどうぞ。我が町稲城2023第14回青年調理師中国料理コンクール前菜部門で金賞、厚生労働大臣賞を獲得、浜辺和樹さん。平尾在住で赤坂四川飯店の料理人である浜辺和樹さん35歳は、昨年11月に開催された第14回青年調理師中国料理コンクールに出場し、前菜部門で金賞、 厚生労働大臣賞を受賞しました。青年調理師中国料理コンクールは、中国料理の調理技術の向上や後継者の育成、中国料理の振興・普及を目的に2年に一度開催されており、40歳未満の青年調理師が5部門、前菜、熱菜魚介、熱菜竹菌、デザート定食で日本一をかけて調理技術を競います。およそ50種類の食材で鳳凰を表現。浜辺さんが出場した前菜部門は、鳳凰ピンパンという鳳凰をかたどった前菜を作ることと、前菜の3種盛りプレートを作ることが課題でした。鳳凰ピンパンを作るにあたり、浜辺さんがイメージしたのは、人里離れた山奥で神に仕える2羽の鳳凰が子育てをしながら静かに暮らしている風景でした。これをおよそ50種類の食材で見事に表現した作品が、神殿鳳凰、日訳、神に使うチャイニーズフェニックスです。この作品で一番苦労したのは、鳳凰の羽の部分で、食材をわずか1ミリの厚さに切り、並べていく作業が一番難しかったそうです。本コンクールの決勝では、鳳凰ピンパン1皿、前菜3種盛りプレート7皿を120分間で完成させなければなりません。浜辺さんは、この厳しい条件の中でも、自分の技術を発揮し、金賞、厚生労働大臣賞に輝きました。浜辺さんは22歳の時にも、同コンクールの熱菜竹菌部門で金賞、農林水産大臣賞を受賞しています。これまでに2冠を達成したのは数人しかおらず、35歳で達成した浜辺さんは史上最年少だそうです。小学生の頃からの夢を実現し、料理の道へ。中国料理の料理人だった父の姿を見て、料理の世界に引き込まれた浜辺さん。中学校を卒業後、専門学校に1年通い、16歳で大阪から上京し、赤坂四川飯店で働き始めました。働き始めた頃は、中華鍋を1日300枚洗うなど、厳しい下積み時代を過ごしました。浜辺さんは当時を振り返り、今こうして様々な賞をいただけたのは、下積み時代があったからですねと語っています。料理人になってもうすぐ20年目を迎える浜辺さん。これからは後輩の指導にも力を入れ、将来は自分のお店を持ちたいと教えてくれました。浜辺さんの今後の活躍が楽しみです。地域や学校の話題をお寄せください。秘書広報課広報校長係へどうぞ。